一般質問。区政全般にわたり区長をはじめとする執行機関に対して行う質問を一般質問と言います。11月19日から22日に24名が質問しました。その用紙をお知らせします。会派名は略称でお伝えします。ここで会派名と略称をお伝えします。杉並区議会自由民主党は自民、杉並区議会公明党は公明、民主社民クラブは民社、日本共産党杉並区議団は共産、無所属区民派は無区、杉並同志会は同志、自民と区政クラブは自区、区議会生活者ネットワークは政ネ、みんなの党杉並は民、無所属は無、共に生きる杉並は共生、美しい杉並は美杉、緑の党は緑党です。将来の杉並を見据えて施設再編整備と使用料見直しを問う。質問者は富本拓自民。施設再編整備について将来を見据え新たな時代のニーズ、区民要望に即した整備を計画に取り入れるよう要望しましたが、修正草案に反映されたのですか？
お答えします。基本方針の中に緊急性の高い施設の一つとして、特養ホームなどの優先的整備を明記しました。
アンサンブル荻窪と荻窪税務署等用地の財産交換協議といった大きな取り組みが修正草案で打ち出された経緯は？
お答えします。区は特養ホームの整備用地確保が困難であり、税務署は老朽化に伴う建て替えが課題でありました。課題を解決する方策として、区が財産交換を提案し、国から協議したい旨回答がありました。
交換用地を活用すれば、大規模な特養ホームの整備が可能になります。区の特養ホーム整備計画の推進にどう寄与するのですか？
お答えします。総合計画に掲げた10年で1000床の整備目標の実現に向け大きく寄与します。
使用料の見直しについて区はどのような考えで激変緩和措置を取るように改めたのですか？
お答えします。登録団体利用の減額措置廃止と使用料改定が同時実施となるとの議会の指摘により改めました。
駅前事務所廃止に伴い高円寺駅とセシオンを結ぶバス路線を。質問者は藤本直也自区。 JR 高円寺駅からセシオン杉並を経由するバス路線について、私は議員として11年間最重要課題と位置づけ、議会においてたびたびその必要性を訴えてきました。今回示された施設再編整備計画草案では、高円寺駅前事務所が廃止され、セシオン杉並内にある高円寺区民事務所へ統合される方針から、住民の利便性確保は最低限整備すべきものと考えます。そこで、平成26年秋に開院予定の厚生病院とセシオンを経由し、高円寺駅とを結ぶ新規バス路線の整備を求めますが、区の認識と今後の見通しについて伺います。
お答えします。この交通網は中央線から厚生病院利用者の利便性向上と区民の南北方向の移動が円滑になることからも必要と考えます。現在民間バス事業者と調整中であり、事業者から前向きな回答を得ていますので、区としても協力していきたいと思います。
高円寺地域の新規バス路線開設にあたって、民間バス事業者へは東高円寺駅を経由する等ルート要望は行っていますか？
お答えします。現在ルートについては区から要望を行っていませんが、今後事業者へ要望を伝えていきたいと思います。
施設再編は今と未来の区民ニーズへの対応を、喫緊は特養。質問者は 島田利光、公明。区立施設再編整備計画の特用等整備の方向性は、施設数と定員の想定は。
お答えします。公有地や施設再編整備で生じた施設用地の活用等で整備を進めます。総合計画の10年1000床の目標を達成できます。
荻窪税務署等用地に建設する特用はどのような特色を持つ施設になるのですか。どのようなコンセプトで複合化を図るのでしょうか。
お答えします。区全体の地域包括ケアのバックアップ機能を果たす施設になります。地域福祉の向上を図り、まちづくりへの寄与へつなげます。
計画には再編整備により生み出された施設用地の活用が記載されています。現時点で具体的にどこを想定しているのですか。
お答えします。科学館、杉並会館廃止後、跡地も特用整備を視野に入れ検討します。
区立小中学校適正配置基本方針の見直しを進めていると聞きますが、状況は。老朽改築や施設の適正規模の考え方は。
お答えします。方針を発展的に継承した仮称杉並区立小中学校新しい学校づくり推進基本方針を今年度内に策定予定です。学校の施設規模のスリム化、他施設との複合化、多機能化を基本に検討します。
施設再編は区民と合意を高めよ、地域福祉の担い手を大切に。質問者は河津理恵子、民社。区立施設再編整備計画で児童館の環境を小学校でどう整備していくのですか。教育環境整備の必要性を含めた区の所見は。
お答えします。学校を核にした地域の子育て支援機能の充実を図ります。
一人暮らしや高齢世帯の高齢者の食の確保と日常的な安否確認は区の責任において実施すべきと考えますが、区の見解は。
お答えします。配食サービスによる安否確認は高齢者の見守りの大きな役割を担っています。委託業者と連携し適切に対応していきます。
ひととき保育、集いの広場の利用状況等の実績と評価は。各事業者に対し区立施設再編整備の動きや今後の方向性について情報を提供すべきではありませんか。
お答えします。ゆとりある子育てを支援する役割を果たしていると評価しています。運営事業者と定期的に行っている連絡会で情報提供等を図ります。
大人の発達障害者への対策として実施されてきた社会適応支援事業は今後も継続していくべきです。また個別対応ができる体制も整えるべきです。
お答えします。支援対象者を明確にして体系的に支援に取り組む方向で検討しています。
区内農地と緑の保全と創出。質問者は井口和子、自民。屋上緑化、壁面緑化助成制度の対象要件をどう見直したのですか。
お答えします。個人と法人に区分し基準単価と限度額を見直しました。
中杉通りの欅の剪定が都により行われた経過と今後の管理は。
お答えします。倒木等周辺住民の生活に支障をきたす恐れがありました。22年4月から都が主体で区住民を含めた3社による中杉通り欅並木連絡会を設置し保護管理について検討しています。景観に配慮しつつ健全な育成を図ります。
区民農園や体験型農園が閉園となる状況を区はどう受け止めているのですか。農地保全という点では今後も必要と考えますが。
お答えします。いずれも区民からの需要が高いことから引き続き農家の協力を得ながら確保に努めます。
世田谷区や練馬区等では区民が自由に農作業を体験できる農業公園を開設しているようですが、区の考え方は。
お答えします。長年体験型農園として親しまれてきた ファーム荻窪を農業公園として整備することが望ましいと考えており、所有者と協議を行っています。
善福寺川の水害対策、西武新宿線の早期連続立体交差化を。質問者は浅井邦夫、自民。2020夏季オリンピック・パラリンピックに向け、区は関係へ働きかけて、49年前の東京オリンピックと同様に聖火リレーを青梅街道に走らせましょう。
お答えします。子どもたちに大きな夢と希望を与える好機です。聖火リレーコースの指定等、積極的に区の考えを表明していきます。
区は善福寺川上流部の町で水害対策のため、建物の高床化等ができるよう、建築規制の緩和も視野に町づくりに入ってください。
お答えします。建築規制の緩和等による周辺住環境への影響が課題です。まずは雨水流出抑制対策等を継続し、情報提供や必要な支援を行います。
杉並百景の風格ある阿佐ヶ谷中杉通りの欅並木、景観条例でもモデルに位置づけています。並木の保護管理名目で木の生態を無視した手入れはやめるべきです。
お答えします。地元専門家と区で話し合って実施しています。今後も良好な景観形成に努めます。
西武新宿線沿線のまちづくりでは、鉄道連続立体交差事業の早期着手が必要です。区の決意は。
お答えします。鉄道連続立体交差化の早期実現に向け、沿線住民と促進活動に取り組みます。
赤ちゃんからお年寄りまで命を守る杉並区を目指して。質問者は吉田愛、自民。災害時に妊産婦と乳幼児を守る取り組みを積極的に進めていただきたいと思いますが。
お答えします。分娩などの対応にかかる病院等との連携や、被災乳児の民間施設での受け入れ等、他自治体の取り組みを参考に今後検討を進めます。
介護離職者を出さないため、在宅介護が必要な方に適切なサービスが必要です。区は働きながら介護する家族へどのような支援を行っているのですか。
お答えします。ケアマネが家族の生活状況等も把握し、必要な介護サービスに対応しています。区では家族の負担軽減のため、家族介護支援、日常生活支援、見守り等の事業も実施しています。
健康と福祉をメインとしたスポーツ施設、とりわけ武道場に力を入れた施設の設置を検討していただきたいと思います。
お答えします。区立施設再編整備により生じた施設や用地の利活用を検討するとともに、東京五輪開催決定を踏まえ、都へ施設充実の要望や武道場設置も検討します。
幼児虐待を防ぐためにも、特別養子縁組制度を活用し、予期せぬ妊娠に悩む方から不妊のご夫婦へ命の橋渡しをしてほしいと思います。
お答えします。適切な対応に努めます。
都市計画、高井戸公園の整備について地域の声を届ける。質問者は大熊雅美、自民。25年1月に都が行った公園整備事業についての説明会は、地域住民に対する配慮が欠けるものであったと感じました。整備に理解を示していた住民から計画の変更等を求める声もあります。どういう位置づけで行われたのですか。
お答えします。説明会は、計画区域内に居住する方からの要望により、都が主催したもので、事業への理解を深めてもらうために行われました。
現在の公園整備の都の動向を、区はどう把握しているのですか。
お答えします。都は24年8月、印刷局旧久我山運動場、王子製紙富士見ヶ丘グランド、NHK 富士見ヶ丘旧運動場、合わせて 10.9 ヘクタールの区域の事業認可を取得し、25年3月に 印刷局旧久我山運動場の用地を取得しました。残りの2つのグラウンドも用地取得を進める予定と聞いています。
公園整備にあたり、都市計画の犠牲者であるとの思いに地域住民が至らぬように、特段の配慮を持って事業を行うよう都へ伝えていただきたいと思います。
お答えします。地元への丁寧な説明対応を都に求めていきます。区としても関係機関と連携しながら地域住民と共に考え取り組んでいきます。
児童館再編と仮称子どもセンターおよび新制度について、質問者は今井博志、自民。児童館運営についての課題とその解決としての手立てとしての再編なのかを伺います。
お答えします。児童館の限られたスペースの中で乳幼児から中高校生のニーズ変化等に的確な対応を図るのは困難です。そのため児童館で実施している事業を充実発展させるために再編を図ります。
仮称子どもセンター整備の目的とその意義、子育て中の保護者にとってのメリットは。
お答えします。子育て支援の第一義的な窓口として整備します。保護者にとっては本庁舎に来なくても一定の手続きができるようになるなど、利便性が向上します。
子ども・子育て支援新制度において、仮称子どもセンターは地域型保育事業を行う拠点となるべきですが、その方向性は。
お答えします。個別的に行ってきた子育て支援事業を集約化することで一層充実した展開が図れます。
子ども・子育て支援新制度に向けて条例策定から考えると1年を切っています。進捗状況と計画を伺います。
お答えします。事業計画は26年度中に策定する必要があるため、26年秋までを目標に計画案を作成します。
杉並区における子どもの育つ環境について、質問者は山本明美、民社。児童館の U キッズ事業の評価と区立施設再編整備計画での事業展開の方向性は。
お答えします。役割は大きく、利用者数も増加傾向です。今後は実施箇所、時間、プログラム拡充、仮称子どもセンターで総合一体的な支援実施で保護者利便性向上を目指します。
コミュニティスクール指定校での地域との連携、成果、保護者、地域への周知は。
お答えします。地域特性を生かした活動は高い評価を得ています。教育委員会は保護者や地域と一体となった取り組みができるよう支援します。
次年度開始の土曜授業で杉並地域大学大人塾で学んだ人材を学習活動に生かすには。
お答えします。教育ビジョンの趣旨に沿います。狙いに基づき創意工夫した学習活動実施に向け、情報提供し地域人材積極活用を指導し推進します。
中学生海外交流事業で参加生徒と引率教師の成果は。教師の成長に着目の人選をすべきです。
お答えします。生徒は互いの文化を積極的に受け止めること等を、教員は教育の考え方や指導の在り方を学びました。教員の資質・能力の向上や啓発を考慮した人選を行います。
共同の推進、町会・自治会活性化、社会福祉協議会。質問者は岩田育馬、自区。今後の共同の取り組み方針を定めた区の課題認識を伺います。
お答えします。これからの共同の在り方として、地域の課題は地域自らの力で解決すべく、地域活動団体同士が相互に連携協力し、地域福祉の向上に向けて相乗効果を発揮していくことが何より重要と認識しています。
NPO ボランティア活動及び共同の推進に関する条例の前文にある杉並区の将来像は前の基本構想のものです。修正または削除する考えは。
お答えします。 条例本体の改正が必要となった場合に合わせて適切に対応したいと思います。
町会自治会に関して、1、加入促進に向けた今後の取り組みは、2、町会自治会活性化条例の制定を検討しているのですか。
お答えします。1に対しては、町の絆向上事業助成が加入促進につながるよう制度の見直しを検討しています。2に対しては、当面は制定した自治体の動向等を注視したいと思います。
社会福祉協議会に今後どのような役割を期待しているのですか。
お答えします。近年深刻化している社会的孤立や経済的困窮等の生活課題を受け止め、支援する地域基盤づくりを期待しています。
大学との連携、青年貢献センター、落雷対策について問う。質問者は増田雄一、民社。杉並区と区内高等教育機関との連携協働に関する包括協定を締結した区内6大学の専門性を生かした学校教育等との連携協働の可能性は。
お答えします。相互の発展に向け協定目的を踏まえ連携協働を進めます。
青年貢献制度の周知に関する取り組みを総括した上で、区としての課題認識と今後の方向性は。
お答えします。制度の普及啓発に取り組み、必要な支援につなげてきましたが、権利擁護等の課題があります。制度の有効活用を図るべく、さまざまな機関に対し積極的に働きかけます。
区民貢献人と専門職団体の貢献人との住み分けは。
お答えします。青年貢献センターでは一定の基準をもとに判断し、特別な配慮を要しないような事案を区民貢献人にお願いしていると認識しています。
落雷事故に際して行事等の主催者の責任が問われた判例があります。区役所本庁舎や学校等区立施設における落雷対策は。
お答えします。本庁舎は飛来針を3本設置しています。区立施設は高さ20メートル超の建物等に飛来針を設置しています。運動場等では雷注意報の発令等があったときは安全な場所に避難する等の対策を講じています。
妊娠・出産・産後の切れ目ない支援で希望が叶えられる社会。質問者は山本博子、公明。厚生労働省は平成26年度予算の概算要求に産後ケアモデル事業を計上しています。現時点で区はどう受け止めているのですか。
お答えします。産後の母子に対する支援は重要です。モデル事業の詳細が明らかになった段階で区の取り組みとの関係性を含め十分研究します。
全国的に実母による低年齢児の虐待・虐待死が多い傾向にあります。区の児童虐待の現状は。
お答えします。新規相談件数はここ2、3年増加傾向にあります。うち虐待に該当したケースの非虐待者は未就学児がおよそ5割となっています。
育児を少しでも心安らかに楽しんでできるように母親学級やパパママ学級で行うことは。
お答えします。地域で共に子育てをする仲間づくりや夫婦で協力して子育てをするきっかけづくりに努めています。
母子ともに利点の多い母乳育児を円滑に進めるため産後ケアは重要です。江戸川区には要支援家庭への地域住民が主体となった支援事業があります。区の訪問育児サポーター事業の状況は。
お答えします。1歳未満の乳児がいる家庭の希望で先輩ママが育児技術の指導・助言等を行っています。
進めている学校の再編・一体化は財政上の問題。質問者は鈴木信夫、共産。小中一貫教育校が良いというが何がいいのかわからない。小規模校であることは教育上マイナスではない。小中一貫校にする動機が少子化でなく 区の誤った学校選択制であるという住民の声があります。学校改築は財政問題が主と区は認めています。新しい学校づくり検討会議の委員は、お金の問題から入るとお金のため学校を潰すのかという話になるので、そういう取り組み方はしないとの本質も述べています。学校の再編・統廃合は財政上の問題ではないのですか？
お答えします。学校は地域最大の公共施設です。複合化等で福祉の向上に役立てます。
学校改築の本質はお金の問題ですが、表面上の姿勢は適正配置等の方針ではないですか？
お答えします。豊かな人間性を育て、質の高い学校づくりを推進するため、教育環境改善の観点から行います。
教育委員会は、施設一体化に寄与したのは、学校希望制度の選択と認識と述べています。小中一貫校化による統廃合は、希望性によるものではないですか？
お答えします。学校希望制度の目的は、開かれた学校づくりです。制度検証の中、目的達成したため見直しました。
地域包括ケアシステムは、地域の支え合い団体と共に作れ。質問者は市橋彩子、青年。要支援者への生活支援サービスは、重度化予防に効果があります。介護保険法改正で、このサービスが区の事業に移行した場合でも、移行前と同様のサービス利用ができるようにすべきでは。
お答えします。このサービスは大変重要です。適切な単価設定で、良質なサービスが提供できる人員配置基準と財源確保がされるべきと考えます。
高齢者が従来通り日常生活を続けられる仕組み、地域包括ケアシステムは、インフォーマルサービスとのネットワーク化が重要ですが、どう作るのですか？
お答えします。高齢者ニーズと地域の社会資源等を結びつけるには、地域ケア会議が要です。その中核を担うケア24が果たす役割が重要です。
地域包括ケアシステム作りに、インフォーマルサービスを担う市民活動団体の参加を求めるものですが、実際にケアシステムを動かすには、コーディネート力が必要です。資格より資質が大事。人材育成をすべきですが、いかがですか？
お答えします。NPO 等インフォーマルサービスの実施団体にもご協力願い、人づくりも含め、地域全体で高齢者の生活を支える仕組みづくりを考えていきたいと思います。
選管委員の報酬条例改正を、保護開通への環境対策求める。質問者は、消し場誠一、無垢。病気で長期欠勤した選挙管理委員への報酬を返還するよう求めた住民訴訟の地裁の判決からも、区の条例に不備があると考えます。条例改正が必要では。
お答えします。条例改正は現時点では考えていません。
杉並清掃工場資料室に、ゴミ戦争の歴史等、貴重な資料が収集されることになりました。区の協力を求めます。
お答えします。提供できる資料があれば、できる限り協力します。
外環道大深度地下使用の事業認可申請が行われました。住民の不安は、善福寺池の枯渇の可能性と、その復元方法です。区は、国に明確な説明を求めるべきです。
お答えします。本線工事で用いるシールド工法は、地下水脈に及ぼす影響は小さい工法です。国が責任を持って考え方やデータを示し、事業を進めることを求めていきます。
富士見ヶ丘通りの交通量は、放射第5号線の整備による影響はないと、都は説明していますが、地元住民は納得していません。改めて説明を求めます。
お答えします。最新の交通量推計について、資料ができ次第公表する等、都に対し丁寧な説明を求めていきます。
子どもの居場所は変わりつつあるが、育ちには連続性が重要。質問者は山下和明、民社。施設再編で児童館が持つ 目的がなくても来館できるフラット立ち寄りの環境をどう確保するのですか。子育て支援には身近な先輩ママたち等々の交流がリアリティもあり有効であると思いますが。
お答えします。ユーキッズ事業の中で乳幼児親子が気軽に立ち寄れる居場所環境確保と新米ママと先輩ママ等幅広い親同士交流を図ります。
オレンジリボン運動のマンネリ化に注意。11月の子ども虐待防止月間の取り組み状況と児童相談所の特勧協議の進捗状況は。
お答えします。区独自の虐待未然防止の啓発カードを改訂しました。相談所の区移管は特別区児童相談所移管モデルの了承で協議を促進します。
中高校生は思春期のデリケートな時期だからこそ居場所の存在は重要です。彼らの意見を十分に聞き施策を展開すべきです。今後のユースプロジェクトや中高生委員会の取り組みは。
お答えします。これまで中高校生当事者から意見を聴取し、これらをもとに中高校生の新たな居場所づくりに関する基本的な考え方をまとめました。ユースプロジェクト等は組織の在り方や活性化に向け改めて検討します。
区民合意なき施設の統廃合と使用料半額制度廃止は撤回を。質問者は原田明、共産。現在の児童館は U キッズや学童クラブ、一般利用の小学生、少数ながらも中高生を受け入れることで子育て施設としての価値や安心感が生まれています。この機能をバラバラにして同機能を維持できるのですか。
お答えします。丁寧かつ段階的に進めます。
区民や現場職員、専門家の声をまるで聞かないトップダウンの政治手法と断ぜざるを得ませんが、区長はどう考えますか。
お答えします。区民等の意見を聞き作成します。今後はアンケート等を通し聞きます。
施設の改修改築経費は今後30年間で見れば巨額の経費とは言えないし、記載すれば財政危機に陥る額とは思えません。実際年間経費はいくらになるのですか。
お答えします。素案の資料編、今後30年間の財政収支の傾向分析に示しました。
大規模な施設の統廃合を打ち出しながら、一方で荻窪駅前開発や550億円の財政のダム構築を区の重点施策に据えることは疑問です。また施設を拡充することこそ少子高齢化克服のためにも必要ではありませんか。
お答えします。基金積み立ては持続可能な財政運営のためです。施設再編は住宅都市杉並の価値を高めるため必要です。
方南町駅バリアフリー早期実現、危険な特定秘密保護法反対。質問者は新城節子、無垢。特定秘密保護法の危険性について、住民の安全と人権を守る立場から区長の考えを伺います。
お答えします。国は国民から理解が得られるよう慎重に進めていくべきだと思います。
区立施設再編整備で児童館が果たしてきた機能・役割をきちんと継承・発展できるのですか。
お答えします。これまで児童館が担ってきた機能・役割をしっかり継承し、充実・発展させていく取り組みを丁寧かつ段階的に進めていきます。
生活保護法改定案でこれまでの申請方法や扶養照会等とどう変わるのですか。受給制限につながる危険性はないのですか。付帯決議はどういう内容なのですか。
お答えします。付帯決議には制度の国民への周知、申請権侵害の禁止の徹底、相談窓口の充実、扶養照会の在り方等について述べられています。申請手続きや扶養照会の取り扱いに変更はありません。
方南町駅に新たにできる地下通路の幅が2メートルでは、災害時の避難路として狭く危険ではありませんか。東京メトロと都に 区から通路の拡幅を働きかけていただきたい。
お答えします。住民要望である通路拡幅の検討を東京メトロに申し入れました。
秘密の公開、140万報酬の返還を命じる杉並区敗訴判決。質問者は奥山妙子、緑党。数年前、私の情報公開請求に対し非公開とされた録音記録は今は公開できるのですか？
お答えします。杉並公会堂 PFI 事業審査委員会の録音記録が公開された場合、委員の特定が可能となるだけでなく、今後同種の審査事務の公正かつ適正執行を困難にする恐れがあります。現在も非公開です。
今回の行政委員の報酬に関する判決での報酬の考えとは？
お答えします。非常勤職員報酬は生活給の要素を含まず、職務遂行の対価として支給されるものとされています。
勤務実態を詳細に検証した上で違法判決を出しています。当区条例の職務遂行とは？
お答えします。専門知識習得や情報収集を含め、その職に対して課せられる職責を果たすことと考えています。
当区の行政委員会の委員の報酬条例は、日額報酬については職務に従事した当日分を支給するとあります。ところが月額報酬についてはこういう行為をした者に支給するという文言は全くなくて、職務に就いたことの対価であると読めます。月額報酬支給の根拠は何ですか？
お答えします。勤務の対応等を考慮し支給するものと条例で定めました。
杉並区の防災・高齢者施策・生活保護について、質問者は田中雄太郎、美杉。環7地下調節池が昨年秋満水となりました。区の対応と課題は？
お答えします。指定避難所に加え2カ所を臨時に開設し、周辺地域へ情報提供を丁寧に行いました。迅速な情報提供や避難所開設を心がけます。
区境では隣接地区の防災無線の方が聞こえやすいです。認識は？
状況は認識しています。改善に努めます。
区と隣接地区間の避難者受け入れ体制の現状と課題は？
お答えします。23区武蔵野市との協定がありますが、具体的な実施方法は今後十分に協議していきます。
南伊豆町での特用整備計画について区から遠すぎます。民間事業者に自らの土地を活用した整備を促すなど、区内または区近隣においてさまざまな整備手法を検討すべきでは？
お答えします。区立施設再編整備で生じた区有地や未利用公有地の活用、南伊豆の整備等、多様な手法で取り組みます。
生活保護費不正受給防止に対する区の現在の取り組みは？不正受給通報制度等他の自治体の特徴的な取り組みへの区の認識は？
お答えします。資産調査員を配置し不正受給の発見に努めています。参考にすべきものは取り入れていきます。
韓国ソッチョ高校の慰安婦像設置、高円寺地域の学校づくり。質問者は松浦よし子、同志。区の友好都市である韓国ソッチョ区にあるソッチョ高校に慰安婦像が設置されました。区はどう対応するのですか？
お答えします。自治体間の交流は顔の見える交流なので、相手の立場に立って考え適切に交流します。ソウル特別私立の高校であり、この件に関し問い合わせ等はいたしません。
慰安婦碑や慰安婦像がソウルやアメリカに建てられ、ドイツにまで建てられようとしている状況をどう感じているのですか？
お答えします。政府間の関係は外交の中で解決すべきものと認識しています。
河野談話の根拠が崩れたことについて教育委員会の見解は？
お答えします。さまざまな見解があることを新聞報道等で認識しています。
朝日新聞に学校がなくなる高円寺、問題点はという意見広告を出したグループがあります。その後、その方たちと十分話し合いはしたのですか？
お答えします。地域の関係者に対して準備会報告書や計画素案等を説明してきました。その際、意見広告を出された方とも何度も会い、意見交換を行っています。
高齢者も障害者も誰もが安心して暮らせるまちづくり。質問者は横田正直、民。町会・自治会の取り組みを活性化するため、NPO 団体等との共同に力を入れるべきです。
お答えします。自主的取り組みが基本ですが、地域活動団体同士の活動の裾野を広げる取り組みへ支援を行っています。
障害者地域相談支援センタースマイルは、一般相談から気軽に受けられるはずですが、職員に対する研修実績と予定は？
お答えします。25年は4月に相談全般に関する基本的事項を、11月に地域包括支援センターの役割と連携がテーマの研修を行いました。
悠々館は地域コミュニティ施設への転用、再編整備を進めていくとのことですが、身近な地域で高齢者が気軽に集まることは今後もできるのですか？
お答えします。多世代が利用できる地域コミュニティ施設のモデルとなる取り組みを行い、その後、施設の配置数や運営方法等を検討し、機能と役割の継承・発展を図ります。
病欠した元選管委員の報酬を区長が返還請求するよう命じる判決が出ましたが、今後同様のケースが生じた場合の対応は？
お答えします。議会での罷免も一つの方法ですが、実態を一番理解している本人が判断することも必要です。
宴会場、レセプションホールを杉並区が建設する必要はない。質問者は堀部康、無。図書館サービス基本方針は、学びの場、知の共同体、楽しい交流空間としての新たな図書館像を打ち出しましたが、中央図書館を除き、それを実現するスペースがどこにあるのですか？
お答えします。講演会を実施している多目的ホールや講座室を活用したいと思います。
公文書管理条例の制定とともに、公文書館としての機能を有する施設環境の確保も必要です。
お答えします。公文書管理機能を有した環境整備は、システムの入れ替えを視野に入れて検討します。
杉並第一小学校を建て替えるにあたり、宴会場、集会室、産業商工会館など、あまりにも性質の異なる施設と統合し、合築する構想が打ち出されています。しかし、宴会場は民間でも提供可能で、区が建設する必要はありません。当該小学校に統合すべき施設は、宴会場などではなく、図書館ではありませんか。併設される集会室の有効活用等により、新たな図書館像の実現も可能となります。
お答えします。一つの意見としては受けたまわります。当該地は駅に隣接する利便性の高い立地条件なので、区民意見を聞きながら、まちづくりの視点からも検討し具体化します。
以上、一般質問の用紙でした。区議会の傍聴にお越しください。傍聴は議会活動を知る最も身近な方法です。本会議や委員会は定員の範囲内でどなたでも傍聴できます。車椅子での傍聴や手話通訳による傍聴もできます。また一時保育も受け付けています。ぜひお越しください。申し込み方法、会議の当日、区役所中東3階の区議会事務局でお申し込みください。受付は開会時間の15分前からです。手話通訳をご希望の方は、傍聴希望日の4日前までにお申し込みください。また一時保育を希望する方は、傍聴希望日の7日前までにお申し込みください。おおむね6ヶ月から就学前のお子さんが対象で、費用は無料。申し込み順でいずれの日も 定員4名です。議会の日程等は区議会事務局へお問い合わせください。傍聴席の定員、議場は59人、第一委員会室は12人、第二委員会室は15人、第三、第四委員会室は22人です。インターネット中継、本会議の模様を区議会ホームページで生中継しています。また、会議終了後、おおむね24時間後に録画中継をご覧になれます。おおむね1週間後には内容や質問者ごとにご覧になれます。区議会ホームページは http://www.gikai.city.sugi.namai.tokyo.jp/です。